アドビマーケターズトーク。このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きし、マーケティングにまつわるさまざまな話題を深掘りしていきます。ぜひマーケター同士のオフ会トークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください。
Adobe Presents Marketers Talk。
皆さんこんにちは。 Adobe 株式会社でマーケティングを担当しております小松崎文江です。この番組ではデジタルマーケティングの第一線で活躍する経験豊富なゲストをお招きし、彼ら彼女らのリアルな課題や日々の気づき、課題解決のアイデアなどをたくさんご紹介してまいります。ちなみにアドビでは創意工夫と大胆な行動力で優れた顧客体験を届ける人々を総称しエクスペリエンスメーカーと呼んでいます。本日お招きするエクスペリエンスメーカーは日商エレクトロニクス株式会社ビジネス推進部部長近藤智樹さんです。近藤さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
近藤さんは日商エレクトロニクス株式会社にてマーケティング部門の統括戦略をご担当されていらっしゃいます。今回は近藤さんに顧客志向をベースにした B2B マーケティングというテーマでお話をお伺いしていきます。はじめに日商エレクトロニクスさんにおける近藤さんの業務内容や役割について簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、ご紹介ありがとうございます。日商エレクトロニクスでですね、エンタープライズ事業本部というところに所属しておりまして、企業のお客様に対して、企業の IT インフラですね、クラウドとかサーバーストレージといったようなですね、ハードウェアも含めてですね、販売する部署に所属をしております。で、その中でですね、主に既存のお客様のカスタマーサクセスだったりだとか、新規のお客様の獲得といったところのですね、業務を担当しております。
ちなみに今の近藤さんの部署メンバーなど伺ってもよろしいですか。
私の部署には20人弱ですかね、メンバーがおりまして、そこでデマンドジェネレーションとですね、インサイドセールスとカスタマーサクセスですね、あと少しだけ営業機能みたいなものを持たせながら組織を作っております。
結構なチームに分かれていらっしゃいますよね。
もともと去年まではですね、私が事業部を持ってまして、マイクロソフトのクラウドを販売していたんですね。で、私のところで、マーケティング営業技術ですね、ここまで全てを持って、売り上げを計上するというところの部署だったんですけども、今年からですね、この案件創出のところに主に集中してやってくれというところで、デマンドジェネレーションとインサイドセールスのメンバーだけがですね、増強して残したというような形になっております。で、その中でですね、今お話ししたちょっとセールスするぐらいのところまでですね、対応するような形で、メンバーもこう専任化させないで、ある程度こうクロスしてやるような形でやらせているというところになっております。
あ、クロスされてるんですね。
そうですね、インサイド専任っていうわけではなくて、営業活動もしてみたりだとか、マーケターにインサイドセールスをさせてみたりだとかっていうことも、業務のその何ですかね、比重は変わってくるんですけども、それぞれみんな全てのこう業務に携われるような形でやっているというようなところですね。
一気通貫で営業まで行く組織って割とユニークな感じ
が。私たちの会社にもいくつかマーケティング組織ありますけど、そこまでやってる部署っていうのはないんですけども、ちょっと後の話になるかもしれないですけども、ちょっと営業するというところまでやらないと、新しい案件お客様をご創出するっていうところがあまりうまくいかないっていうのがこう経験上分かってきましたので、一応そういう組織っていうのを作っているというところになっています。
日商エレクトロニクスさんの事業についても伺ってもいいですか。
はい、日商エレクトロニクスはですね、双日という総合商社があるんですけども、そちらのですね、IT 中核企業という形になっております。なので我々もですね、こう自分たちこう新しい商品だとかサービスを作るということもですね、チャレンジはしておりますが、メインの仕事というのはですね、海外、特にシリコンバレーからですね、製品を日本にこう輸入してきて、日本のお客様に販売していくというようなですね、モデルになっております。会社の規模としてはですね、1000人ぐらいの規模になっておりますというところですね。でちょっと言い忘れましたけど、我々がその持ってくる製品というのは B2B でエンタープライズ企業の情報システム部門のお客様にですね、売る商材が非常に多くなってますので、商品のですね、価格というのはちょっと高めな、1案件で数千万円みたいな、そういったようなものをですね、販売するようなですね、ビジネスモデルになっております。
そうすると結構契約までの期間って長いスパンですよね。そうなんですよね。現在はマーケティングをご担当されていらっしゃいますが、ご入社以来ずっとマーケティングでいらっしゃいました。
私ですね、2002年から社会人になってるんですけども、一番最初はですね、こう名古屋の方でエンジニアとして採用を、日商エレクトロニクスですね、今されているような状況に。
エンジニア。
そうですね、はい、IT のエンジニアなので、はい、特に名古屋だとこうトヨタさんとか、うん、製造業のお客様の情報システムだとか、まあ、製造をやってるところのお客様に対してこの IT のシステムをこう販売したりだとか提案したりだとかですね、そういったことをやってました。で、名古屋もですね当時非常に人が少なかったので、うん、自分で、まあ、営業さんはいたんですけど、営業さんに私がプリセールスとしてついていってお客様のこう課題をお聞きして、まあ、その課題に対してですね、まあ、提案書を作って、で最終的には構築からサポート、まあ、カスタマーサクセスみたいなところまでですね、こう一気通貫でやっていくみたいなですね、名古屋の組織全体でやっていく形でビジネスの方をですねしてきております。10年ぐらい前ですかね、東京の方に転勤という形になりまして、まあ、そこからですねマーケティングというですね業務に関わるようになってきております。
会社の中での移動ってよくあるお話ではありますけれども、エンジニアから営業に行ってマーケティングって割と多岐にわたっていらっしゃいますよね、うん、
はい、一つちょっと私がですね会社に入社するときに思っていたのが、私文系なんですね。なので
私ずっと理系だと思って
た。文系なんですよ。文系なんで30超えたら多分プログラミングだとか、まあ、そういうことが非常にいっぱい出てきたときにこう若い子たちに勝てないかなと思っていて、うんうん、まあ、自分でこう新しいエンジニア経験を持ちながら新しい職って何かあるのかなっていう中で言うと、まあ、うちの中だとこのプロダクトマーケティングっていうのが一つ手としてあったんで、まあ、そこの方に行こうと。プロダクトマーケットってこう海外からこう商品持ってきてこう売っていくみたいな、すごい簡単でそんなことやってたんで、結構うちの会社の中では割と花形っぽく見える感じだったんで、
あとプロダクトマーケで、あ、そうかってつながりました。
そうです
マーケっていうと範囲が広すぎてイメージするのもって人によって違いますよね。
で、まあ、最初はプロダクトマーケっていう形で一つの製品のマーケティングをやってきたんですけども、うん、まあ、その中でちょっとマーケティング楽しいなと思ったのが、こう自分で名古屋にいる時にお客様の課題を聞いて提案書を作って、うん、いろんなお客様からこう近藤さんの提案だから買ったよって言ってもらえるのがすごい嬉しい経験をこう若い時にしてきたんですね。でそれがマーケターになると一人のお客さんじゃなくて一対一じゃなくて一対他のお客さんに提案ができるようなことっていうのが登壇も含めて増えてきて、まあ、そういったところで割とマーケティングの力ってすごいなと思って、自分今まで一人にしかできなかった提案が、まあ、いろんな人に提案できて、それがお客さんの課題解決になって喜んでもらえるっていうのがすごいいいなっていうところで、まあ、結構そこからこうマーケティングどんどんやっていこうみたいな形で深掘りしていったような形になりますね。
そういう流れだったんですか。今回は近藤さんに顧客志向をベースにした B2B マーケティングというテーマでお話を伺います。
Adobe Presents Marketers Talk。
ではここから第1話です。先ほど近藤さんのチーム体制のことを伺いましたけれども、近藤さんご自身はマネージャーとして戦略戦術を立てられたりとかっていうお立場なんですか。
はい、そうですね、製品だとか事業戦略みたいなところは私がですね立てることが多いですと。で、まあ、その事業戦略をベースにマーケティング戦略を作っていくっていうところで言うと、まあ、私と私の配下にいる課長陣で一緒に作っていくっていうような形になっています。
近藤さんのチームでは営業部門も入っていらっしゃいますけれども、詳しく伺ってもいいですか。
私はそのプロダクトマーケティングを始めた時にですね、自分でこうマーケティングをしてお客さん持ってきて、これをまあ営業に渡していくとですね、うん、まあ、よくある営業とマーケの溝っていう形でこう案件渡してもやってもらえないみたいな話が出てくるんですよね、うん、はい、でその時に私はどうしたかっていうと、まあ、私もともとプリセールスなんで、もう自分で客先に行くんですね、でもある程度も決めてくるみたいな、でもうあと見積もり出せば取れるよみたいなところまでやるんですね。でそうすると、まあ、営業も出して取れたら、あ、取れたみたいな。だからそうしていくとだんだんこう信頼関係ができてきて、はい、まあ、今度持ってくるやつだったらやってあげるよみたいな感じが、うん、まあ、当時出てきたんですね、なので自分がこうマーケティングの組織をやるって言った時に、やっぱりこうウェブとかイベントから持ってきたやつをそのまま営業に渡してもうまくいかないだろうなっていうのは、なんかまあ、後から本とか読んだらいっぱい出てくるんですけど、まあ、そういったのが肌感覚としてもともとそういうのがあって、はい、でそれだったら我々の方である程度こう案件の具現化できる率というのを高めて渡していかなきゃいけないっていうふうに思ってるんですね、なのでマーケティングのデマジェンをする組織と、まあ、そのデマジェンから生まれてきたリードですね、リードを温めるというかですね、 本当に案件があるのかっていう確認をするインサイドセールス、うん、でインサイドセールスが確認をしたら、じゃあこれをもうちょっと取れる角度を上げていく、うん、まあセールスというほどでもないんですけども、まあ営業ができる人がまあちょっと温めるみたいな、もうちょっと詳しく調べて、うんうん、で私としては営業の私 SQL が 50% ぐらい受注するような、うん、まあそういった組織を作りたいなと思ってるんですね。なので
50%、
まあ、そうですね、うん、まあ実際今実績としてもそれぐらいなんですけど、
すごい、
まあそれをやるために、まあ、ちょっとセールスやるぐらいまでの組織がこうデマンドジェネレーションの組織としては必要だなというふうに思っているので、これをやっています。
営業部門は近藤さんのところでかなり助けてもらってますよね
だと思ってるんですけど、ね、なんか難しいところありますけど、
契約まではもうさすがに近藤さんはやらないけれども、ね、っていうことですよね、は
い、
でも説明とかもどんどんしちゃうってことですよね。
しちゃいますね。しちゃいます。
わ、すごいな、そこまでやってらっしゃるんですね。
そうですね、そこまでやってますね。特にあれですね、こうリモートになってそれやりやすくなりましたね。昔は行かないといけなかったですけど、
はいはい、
今はインサイドセールスの流れのまま、うん、そのまま打ち合わせができたりとかするので、うん、非常に良くなったかなと思いますね。
ちょっと突っ込んで聞いちゃうと、インサイドセールスと営業がチームの中にあるんですよね、それぞれ。
ね、
はい、そこはあえて分けてる。
分けてますね。やっぱり営業は得意な人とインサイドセールスの人と違うんですよね、うんうんうん、なんでやっぱり営業の得意な人ってもう客先まで行ってバンド情報をガンガン取ってくるみたいな、うん、インサイドセールスでバンド情報取るの多分難しいんですよね、うんうん、でも結構営業ってバンド情報なかったらやんないとか偉そうなこと言うんですよね、うん、まあ、営業聞いてないと思うんでいいんですけど言っちゃいますけど
でも確かに営業さんでそこまでやってほしいっていうのを言ってくる人がいらっしゃいますもんね。
でも難しいじゃないですか、やっぱり顔も知らない人にいきなりバンド情報、うん、予算いくらですって言うお客様も稀だと思っていて、うん、でもやっぱりもともとのコンセプトとしては、まあ1回か2回お客さん会ってきてぐらいまでやるのを、まあ当時はやってました。最近はもうリモートでできるようになってきてますけど、うん、お客さん先まで行かせるみたいなのが一応私のところの部署としてやっていて、うん、やっぱそこまでやってるとやっぱうまく回りますよね。営業へのパスっていうのもすごくうまく回りますね、う
ん
う
ん、近藤さんのプリセールス経験ってすごくそこ影響力高いですよね、うん、私なんかは営業経験がないので、うん、見えない部分があったりするんだと思うんですよ、うんうん、きっとこうなんだろうで思いながら、うん、リードパスするとか、
そうですね、
その辺はいろんなチームメンバーの方たちを育ててらっしゃるってことですか？
そうですね。あと結構ですね、僕新人取らないんですよね、うん、それやっぱりあのマーケターって、うん、そのどっちもって内側のインサイドの仕事が多いじゃないですか、はい、お客さんと会う機会もあんまりなかったりするんで、うん、通常は、うん、なんでうちはどっちかというとお客さんとこう今までこう一緒に案件を育ててきたとかいう、うん、ことを経験してる営業だとか技術っていう人たちをマーケターに変える、まあ僕の経験もそうだからかもしれないですけど、うんうんうん、そういうふうに知っているんで結構そういう意識の人が多いかなっていうふうには思いますね、うんうんうんうん、そういう土壌がある人を育ててる、う
ん
う
ん、組織を作るのって近藤さんから承認を取りに行かれたんですか？
そうですね、あの 部長はまあ上でこう、まあ、勝手に決まるんですけど、その下の組織は割と自分で決めれるので、うん、自分でそういう組織にしますね、はい、今のお話してる組織って2022年までそういう組織でやったんですよ、
うん、
で2023年には今期、まあ、その僕のやってるマイクロソフトの事業っていうのが、まあ、2020年まですごく伸びたんですね、
うん、
なのでこれをもうちょっと拡大したいっていうふうにうちの事業本部の中で考えられて、
はい、
僕のこの組織を分けたんですよ、営業とマーケット技術を、
うん、
でそしたら失敗したんですよ。
あら
でやっぱりこのどこが失敗したかというと、まあ、技術がいろいろ問題あるんですけど、マーケ視点で言うとやっぱりこのインサイドからセールスへのパスがめちゃくちゃ悪くなったんですよね、
うん、
これはやっぱりここやっぱりダメなんだなっていうのを今年改めてちょっと実感したっていうのがありますね。まあ一応やってるんですけど、
うん、
やってるんだけどやっぱり自分でセールスを持ってやるっていう量が減ったんですね、かなり。なんで渡すものをこう営業がしっかりやってくれないとかっていう、うん、営業とマーケの溝っていうのがめちゃくちゃ深まりましたね、今年はね。
確かにそこ大きいですよね、うん、なかなかあのマルケットの考え方ってそこはあのチームレスに行くような流れの仕組みになってはいるとはいえ、うんうん、パスしますっていうなんかこう儀式的な感じ が必要ですよね感じちゃうんですよね。一貫してできるっていうのは大きいですよね。
ちょっとマーケがこう寄り添ってあげないといけないんですよね、うん、営業側にね。
そう、いろいろ寄り添ってるつもりでいるんだけれども、なかなかそこって相手からしてみたらそうでもなかったりって感じることがあって、うん、じゃあ実際に近藤さんの営業チームの人たちは営業さんとはどういう会話を 結構されるんですか。
まあ要は営業に何も言わずに自分たちで作ったお客さんなんで、うん、まあインサイドがパスされたらハイタッチセールスと言ってるんですけど、まあそういう人たちは客先に行く、まあリモート会議をする、でその中いろんな提案をするんですね、
うんうん、
でそこでもある程度もう日照の良さみたいな、なぜ日照がその、うん、このコンペの中に残れるのかぐらいなところまで、うん、まあ案件としては持っていって、まあできれば競合3社いたら1社1社ぐらいになるぐらいまでに持っていってから渡しているので、うんうん、話してるのは本当にもう、あと競合1社だから、うん、ここエンジニアとして提案してくれたら勝てるから、みたいな、まあそういう感じで渡してるっていうところですかね。
ちょっと意地悪な質問になるんですけど、近藤さんのチームにいらっしゃる営業さんから、いわゆるその営業事業の営業さんの方にパスされた時に、相手のお客様の方って何かネガティブな反応とか起きたりしません？なんか、今まで近藤さんのあの担当の何々さんが来ててくれてたのに、ここで変わっちゃうの？みたいなことってありません？
それはあります。あることもあります。けど、割とですね、できるだけこう、2、3回目ぐらいの打ち合わせでもう引き渡せっていうふうにしてるんですね。うん、
じゃあ、一緒に行ったりとか？
そうですね。だから最初の2回ぐらいは自分たちで行くけど、うん、その後はもう営業さんに渡しちゃう。うん、ただやっぱりその渡した営業さん、やっぱり人なんで、うん、によってはやっぱりもらった案件は、力入らない人もいるんで、うん、まあ、そういう風になっちゃうとやっぱり誰々さんは一生懸命やってくれたのにみたいな、うん、まあ、そういうのはあります、
うん、そうですよね。担当者によってだいぶ変わってしまうことってよくありますもんね。
だからなかなか剥がせないっていう渡しきれないみたいな、そういうことはありますね。
あ、じゃあずっとその担当の近藤さんチームの方が延々と続くことも稀には、
うん、まあでも、まあそういうのはエスカレーション上がってきて、隣の部署の人にやってくださいねっていうのをこう言ったりだとか、まあそういう形でできるだけ外れるようにはしてますけど、
はい。営業ベースのマインドセットがあるとしたら、結構数字についてもシビアに皆さん考えてらっしゃるとかするんですか？
う
ん、
そうですね。先ほどお話ししたように、我々のその KGI っていうか、まあ最終ゴールは新規の顧客からこれだけの売上を作るっていうのがゴールです。うん、でそこに至るにあたっては、SQL、渡すんだけども、うん、それって SQL を何でも渡せばいいんじゃなくて、やっぱり先ほど話したように 50% 以上まで高めた SQL を渡しなさいっていうのを、うん、まあ、一つの KPI とかにしているので、うん、まあ、そういう数値をかなり意識してます。だから単純にこうイベントやってリードを取るとか、そんなことあまりしなくて、うん、これがそのちゃんと売上につながるリードが取れるのかみたいなことも一つ一つの施策では結構見てたりしますね、うんうんうん、まあ最近よく言いますけど、こうマーケティングの ROI みたいな形でそれぞれ全部これって最終的なゴールに向けた ROI につながってるのみたいな話はかなり意識するようになってきてますね、う
んうん、じゃあ皆さんで週とか月とかで数字見ながら、
あ、それはもう毎週
やってるってこと、毎週やってるってこと、
ね、課長とかはまあほぼ日々、
うんうん、
はい、やってますね。
他に近藤さんのチームで独自に力を入れてらっしゃることなどありますか？
組織としては先ほどの通常のマーケティングの組織とは違う形で組織作りをして案件を生み出せるような組織作りをしてるんですけども、うん、各メンバーのこうベースにやっぱり持たせたいのが、うん、まあ、僕の経験からでもそうなんですけども、はい、お客様志向、顧客志向でいることっていうのが非常に重要視してます、うんうん、でこれは僕はそのプリセールスをやった時代からやっぱりお客様の課題を直接聞いて、まあそのお客様にですね、我々の製品をこう押し売りするんじゃなくて、お客様の課題に合わせて、まあ自分たちの製品でもいいし他社さんの製品でもいいから、こう組み合わせて売っていくっていうことをやってきて、お客様にこう評価されてきたのがあるので、やはりあのマーケターもインサイドセールスも営業も全員やっぱりこの顧客志向でお客様に接していくってことを重要視しています。なのであの組織の役割って先ほどお話したようにいくつかに分かれてますけども、全員が必ずお客さんと会話をできるようなポジションっていうのを与えて、常にお客さんを意識できるような形をとってます、うんうん、例えばデマンドジェネレーションやってるメンバーはメールマガとか書いてますけども、うん、自分で考えてやるんじゃなくて、うん、お客様にインサイドセールスを少しやってもらって、うん、お客様の声を聞いてそれをメールマガに反映させたりだとかっていうこともですねやらせています。で、あとは常にやっぱり顧客志向でいるといったところではデザイン思考みたいなものを取り入れながら、うん、各メンバーがですね日々こうデザイン思考、デザイン思考ってその顧客思考をしていく上で非常に重要なフレームワークがいっぱいありますので、うん、それをこう頭にこうフレームワークを頭にすり込んで、うん、何かを考える時にも常にデザイン思考のフレームワークに沿っているかとか、そういったことも意識しながら、うん、意識させながら顧客思考っていうことを重要視しているというところになってますね。
チームメンバーのレベルが一致してるっていう感じですか？
そうですね、うん、まあ、3ヶ月に1回ぐらいですね、うん、まあ、皆さんもやると思うんですけど、ペルソナ像を作って て、そのカスタマージャーニーを作るみたいな、うん、まあ、これも顧客志向のツールの一つですけど、うん、まあ、こういったことをかなりやってますね、うん、一番最初に作って、その後多分メンバーがインサルセールスをしたりだとか、セミナーで人に会って質問を受けたりすることによって、うん、実際はこういうペルソナじゃなかったとか、うん、カスタマージャーニーこうじゃなかったみたいなことをみんなで共有しながらやってるので、インサイドセールスばっかりやってる人もいるんですけど、インサイドセールス来る前の人たちってこういうこと考えてるんだみたいなのも情報共有しながら、あの、進めてるような形になってますね。
製品としては上質向けですもんね。実際に同じものを会社で使ってらっしゃりとかしてます？
お客志向になるっていうところでは、まあ、お客さんの声を聞くっていうのも重要ですし、うん、あとデザイン志向でいうと、お客さんに共感するっていうのが非常に重要になってきますので、うん、例えば私たちマイクロソフトのクラウドに注力してますけども、今は、うん、その場合には各メンバーにもですね、うん、マイクロソフトのクラウドを触るようにですね、うん、トレーニングを受けさせたりだとか、うん、資格を取らせたりだとか、うん、実際にこう自分たちが持っているマーケティングのインフラをクラウド上に乗せて、うん、まあ、そこでこう運用管理をやらせるみたいな、うん、まあ、そういったことまで含めてですね、やらせることで、まあ、お客さんと会話をしてても、うん、お客さんが、あ、この人同じ悩み持ってるみたいなぐらい共感できるような状態になれるようにですね、うん、あの、しているというところになりますね、はい、お客様の方が詳しいことが多いんですよね。その IT の技術とか持っていて、マーケターは技術者じゃない人の方が多いので、うん、この機能のここが微妙なんだよねとかって言われても、うん、あ、そうですよね、だと全然共感しないじゃないですか。あ、そうなんですよ、私もあれを使っててみたいな、うん、あれ分かりづらいですよね。
なんだったら質問を逆にして返ってっちゃうみたいな。
そういうのができると、やっぱりお客さんが、あ、この人って同じ悩み抱えてるから、うん、ちょっと相談してみようとかっていう気持ちになったりだとか、うん、そういう悩みが分かるから、じゃあそれがコンテンツとかメルマガに反映されていくというふうに思っているので、うん、やっぱりこう顧客志向になる、うん、考え方もお客志向のベースにならなきゃいけないし、まあ、自分自身もそういう場に置いていくってことは重要かなっていうふうに思ってます。うんうん、特に私の会社は、やっぱりその先ほど話したように、海外からプロダクトを持ってくるので、うん、そうすると向こうのプロダクトのメーカーさんから、この製品はこういう機能がいいんだ、この機能が売れてるんだ、みたいなことをすごい言われるんですよね。うんうん、それって顧客のことを分かってないと、うん、メーカーに言われたことそのままスルーで横に流ししちゃうんですよ。うん、そうすると日本のお客さんとアメリカのお客さん違うんで、うん、そうすると日本のお客さんからすると、それって何がいいのか分かんないみたいな、うんうん、なんか製品の押し売りみたいなメッセージになっちゃうんで、うん、まあ、そういうふうにならないようにするっていうのを心がけさせてる感じですね。う
ん、チーム内での勉強会とかもあるんですか？このツールってこういうことができたのを発見したんだよとか。
あ、そういうのありますし、あと結構チームス使ってますけど、うん、チームスの中でこういう使い方あったとか、こういう新しい情報あったとかっていうのをお客さんからこう言われたみたいなのは結構共有されてたりしますね。
次回は顧客志向についてさらに詳しくお伺いしてまいります。今回は日商エレクトロニクス株式会社ビジネス推進部部長近藤智樹さんをゲストにお招きしました。このエピソードは近藤さんをゲストに迎えた前3話の第1話です。この続きは次のエピソードをお待ちください。ご利用中のアプリから番組をフォローいただくと自動で最新エピソードの情報が届きますので、次回の配信も聞き逃しません。ぜひこの機会にフォローをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。